僕たちの神様はエルカンターレ。
おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。各地で記録的な猛暑となった今年の夏、立秋を迎えた頃から高い空に秋の雲も見られるようになりました。でもまだまだ残暑が厳しい時期、どうか皆さんがお元気でありますように。ラジオネーム山田のハム太郎さんから、初めて聞きました、いい話で心がすっきりしました、これからも聞きたいですといただきました。高知の男性です、ありがとうございます。これからもどうぞ吉名に愛媛県の上田和明さん、奇跡のがん克服の話がすごかったです。病は気からと言いますが、心の状態を改善することでがんさえも治すことができることが分かりました、ありがとうございましたといただきました。こちらは病を乗り越えた信仰の力というタイトルで、ホームページや YouTube などにアーカイブアップされています。そしてこちらはミラクルさん、長崎の女性です。いつもアラームをかけて聞いています。朝一番に心地よい声と小さな子供たちの無邪気な声、ご法話、楽曲が聴けて心に染み込みます。先日、許せないと怒りが止まらない出来事があったのですが、その時の番組のテーマが許しで、参ったなぁと衝撃が走りました。神様の言葉に諭されましたといただきました。実にタイムリーでしたね。ありがとうございます。今日も誰かの心にタイムリーに響きますように。さて皆さんは夏休みの宿題は早めに終わらせる方でしたか、最後の日に慌てる派でしたか。今日は特にですね、大人になっても先延ばしの癖がありますという方必聴です。日常の中でも心と霊界が密接に関わっていることも分かっていただけると思います。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール、この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。8月も半ばを過ぎ、厳しい残暑の中、セミの鳴き声がどこか寂しく聞こえ始める頃、楽しい夏休みから現実に目を向けると、まずい、宿題がほとんど終わってないなんて経験をしたことのある人は少なくないと思います。お父さんに自由研究を手伝ってもらう子、泣きながら自力で頑張る子、はたまた諦めてしまう子、対応の仕方は人それぞれだと思いますが、そうした子どもの頃の習性とも言うべき生活のパターンはなかなか大人になっても治らないものです。大人になって仕事でもやらなきゃいけないと思いつつも、大変なことや面倒なことは気が乗らないから後回し、しかしいざ締め切りに追われて取り組むと、やることなすことが後手後手に回り、焦り心だけが空回りして一向に進まない、そうなるともう心は平静ではいられません。今日はそんな先延ばしにする癖のある人に起こりがちな霊的影響について皆さんにお伝えしたいと思います。秘密の法第2章には、心が焦りや不安でいっぱいいっぱいになるとこんな弊害が生じると説かれています。 通に生活していても、例えば自分には負えないような仕事の重みが急にポンとかかると、キャパ超えが起きます。この時に悩乱もすれば心労もしますし、人や環境のせいにもしたくなって、これは誰かの陰謀だ、悪さだなどと考えてしまうわけです。大抵悩み、苦しみ、迷い等が霊障のもとになっていて、その悩みや迷いで死んで迷っている地獄霊や動物霊などいろいろなものを引きつけてくることがあります。自分のキャパシティ、つまり自分が受け止めきれる容量を超えてしまうと、心が崩れていく感じ、経験したことのある人にはよくわかるのではないでしょうか。霊的に見れば、そのキャパ超えした心に同通して、同じように迷って死んだ霊が取り付いてきます。それがいわゆる霊障という状態です。霊障だなんて大げさに聞こえるかもしれませんが、実は私たちの心は波長同通の法則によって守護霊の導きを受けたり、悪霊の影響を受けたりと、日常的に霊の影響を受けているんです。霊障状態に陥ると心がさらに落ち込んでしまいますので、なんとか霊障を予防したいものです。ではどうしたら霊障になることを防ぐことができるのでしょうか。仕事と愛、第9章から学んでみましょう。向こう1ヶ月か3ヶ月、あるいは半年の悩みを解消してしまうためには、自分の人生の速度を少し早めてみる必要があります。つまり予習型人生を送るということが大事になってくるのです。先取りしていくという考え方をしていくと、自然と余裕が生まれてきます。例えば締め切りギリギリになって苦しむのではなく、必要なことは早め早めに片付けていくという考え方があります。要するに、いかにして余裕を生み出すかということです。余裕を生み出す方法は考えればいくらでも出てきます。その基礎にあるものは何かというと、事前に用意をしようとすることです。予習型人生を生きるということに尽きるのです。そのためにはどうすればよいかというと、まず心構えを持つことが出発点です。予習型人生を生きようという心構えを持つことによって、方法は次から次へと生まれてくるのです。結局キャパオーバーで霊障になる一番の要因は、心に余裕がなくなることです。ならば心にゆとりを持ち、余裕を作ることが霊障を予防するための最適な方法です。そしてその方法論が予習型人生を生きるということでした。これはやってみると本当に大きな力だと実感します。予習型人生を生きると霊障予防になるだけでなく、未来に向けて創造的な仕事も できるようになります。いつも締め切りに追われ後手後手の仕事をしている人は目の前の仕事を片付けることで手一杯です。しかし心に余裕がある人は頭にも新しいことを発想する隙間ができるんです。とは言ってもなかなか予習型人生を実践することは難しいと思います。まず心構えを持つことが出発点。学生の頃夏休み前に作った計画表を思い出してまずは向こう1ヶ月の計画を立ててみてはいかがでしょうか。そして予習型人生の実践編として大切な考え方はこの計画したことを毎日小分けにして淡々とこなしていくことです。その実践の知恵を2020年に説かれた法話霊照者の立ち直りについてから学んでみましょう。
それから自分のキャパを超えてなんか崩壊していく仕事とか勉強とか恋愛とかでもそうですけども崩壊していくような場合は自分のキャパはこの辺りまでがキャパでこれ超えたら危なくなるのを知ってたら方法を考えることも大事で、それが一つにはいわゆる細分化の法則ですね。だから仕事をいっぺんにまとめてやっつけようと思うから大変なことになるわけですね。突貫作業で、今日洞窟を通してトンネル穴開けて道路を通してしまうぞみたいなことをやろうとしたらそれは大変な馬力が言いますので急にできることではありませんので、ここを穴開けるには30日かかるかなと思ったら30日ぐらいと見て、作業工程決めて毎日ですねどのぐらいは何メートル掘ったらいいのかっていうようなことを大体細分化してやっていく。あるいは雪下ろしでも同じですね。屋根に雪が1メートルも積もることありますけども、いっぺんに全部下ろそうとしたって下ろせるもんではありませんし、雪下ろしてて落ちる方もいらっしゃいますけども、これも小さく分けながら雪を下ろしていくしかないんで、いきなり全部下ろそうなんてしても無理な話ですね。あとは勉強だって同じでして、いきなり全部やろうとしても無理なので、少しずつ少しずつなんかブロック積むようにやっていけば、ちょっとずつできるようになっていくというか、いつの間にかできるようになっていくようなことはあるけども、追い込まれてこうやるような習性がある人の場合は、大変なことになりますね。見ててそのキャパ超え、キャパシティ能力のなんか器を超えたためにやっぱりできなくなって霊障になるっていうパターンは特に社会人で仕事し始まってからはとっても多いんですよ。これが多いのであるいは一度に2つ3つのことができないみたいなことになる場合もありますし、締め切りのあるものあるいはとても緊張するようなもの、例えばスピーチコンテストがあるとか劇に出て配役をやらなきゃいけないとか、いろいろありますわね。こういうようなものの時にやっぱりおかしくなるケースはあるので、だから実際に悩みと対決するなら努力、まめに努力すればその方がよっぽどマシなんですけど、それをしないで人に悩み相談ばっかりしてる人って見るんですよ。あっち行っては悩み相談、こっち行っては悩み相談、いろんな人のとこ行ってこう自分の悩み相談ばっかりして時間費やする、もう夜中に悩み相談ばっかりして夜が明けるぐらいになるみたいな人まで悩ましてしまって自分も悩むんですけど、それしてるよりはちょっと練習でもしていくなり、基礎知識を入れるなり、あるいは繰り返し勉強するなり、あるいはセリフを覚えるとかですね、あるいは絵の描き方とかだったら上手な人はどういうふうに描いてるかっていうのを少し学ぶなり、手段はあるわけで、先にある時間を有意義にちょっとずつ使っていって一歩でも前進させていくような努力をした方がいいんですよね。
お聞きいただいた説法は書籍秘密の法第2章に収められています。予習型人生の一番の効能は心に余裕が生まれること。心の平安は幸福な人生の基本です。予習型人生は勉強や仕事の単なる方法論ではなく、人生の幸福論という面も持っています。何事もやり始めるまでが億劫なものですが、最初の一句は初めの一歩を踏み出せば何とか進んでいけるものです。ぜひ実践してみてください。エル・カンターレ大川隆法オリジナルソングス詩集青春の卵楽曲シリーズから一曲、歌は田中弘明、青春の卵。
春風の中に夢を膨らませ、秋風の中に身を引き締めていた。学生服に白いヘルメット、坊主頭の私は田園の中のアスファルト道を自転車通学していた。貧しくもなく豊かでもなく、スポンジのように新しい学問が学べるのがただただ嬉しかった。赤土にローラーをかけてテニスコートを作ったのは私たちだった。信仰者は輝いていて、まだ私は恋の味さえ知らなかった。離れのうちには黒い革カバンを下げて、夕食後通った一階は工場の廃墟で、若き日の父の夢の跡だった。二階の電球をつけ虫たちが集まってきた。電気スタンドの光で黙々と勉強した。後々に
新刊書籍のご案内です。タイトルは人はなぜ幽霊になるのか。人 の悩み苦しみと密接に関わる霊的世界と幽霊の予備軍から抜け出すための対処法などが説かれた書籍です。人はなぜ幽霊になるのか、書店でもお求めいただけます。プレゼントのお知らせです。番組の中で朗読した大川隆法総裁の書籍仕事と愛、こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。そちらの投稿フォームからご応募できます。 E メールの方はmessage@tensi-call.com message@tensi-call.com。 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022、幸福の科学天使のモーニングコール係まで住所、氏名、年齢、番組へのメッセージと放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。それでは天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。